FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、今日はバレンタインデーということで、会社でね、上司とか、まあ、同僚とか後輩にチョコレートを渡した方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。最近では、お友達、仲のいいお友達に送る友チョコとかで、自分自身のために買う自分チョコっていうのももう流行ってるということでね。私もそうなんです。普段手に入らないチョコレートがこの時期だけ手に入るっていう銘柄があってね、ベルギーにブリュイエールっていうブランドのチョコレートがあるんですけど、これがね、普段ね、なかなか手に入らないんですよ。で、この時期にこう催し会場ありますでしょ、その中に出展されるので、私は逆にもう自分のためにこのバレンタインデーがもう楽しみで仕方がないっていう感じなんですよね。まあ、本当はね、本命の彼になんか渡すということで楽しみたいなっていうのはもう毎年思ってるんですけれども、でもそうやって自分の好きな人に渡す時って、チョコレートだけじゃなくって、それに何かプレゼントを添えることってありますよね。マフラーとか、今の時期だったらね、そのセーターだとか手袋だとか、まあ、そういったウール製品を手に取ることっていうのはあると思うんですが、今日はね、そんなウールの原料の羊毛、羊の原毛に関するお話なんです。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、向川女子大学文学部国文学科卒業、羊の原毛やスピナッツ代表の本出真澄さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに、向川女子大学文学部国文学科卒業、羊の原毛やスピナッツ代表の本出真澄さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
現在のお仕事についてお伺いしたいんですけれど、羊の原毛やっていうのは、これは原材料の原に毛、
は
い、で原毛なんですよね。
はい、羊の毛刈りをして、そのままの毛を輸入してますので、非常にレアで、オーストラリア、ニュージーランド、イギリスから毛を輸入して販売してます。
もうじゃあ、刈りたての、その毛がそのまんま来るんですか。
う
ん、
そうです。20年ぐらい前までは、日本もその状態で紡績会社は輸入してましたけど、はい、今やものすごいレアですね。
はい、そこから加工していくということですか。
はい、うちではせいぜい洗うくらいで、ほとんどはうちのお客さんが糸紡ぎをされて、織ったりフェルトにしたりの作家さんがご自分で物を作られる、ほとんどが趣味の方々がお客様ですけれども。はい、
あ、そうですか。
もう 95% は原毛のまま売ってます。
うわそうですか。そして、うん、スピナッツという会社名なんですけれども、はい、これはなぜこの名前に。
スピニングとナッツっていう言葉の私が作った造語で、
はい、
糸紡ぎに夢中になるっていう意味でスピナッツにしました。ナッツってもっとスラングやから、あんまり上品な言葉じゃないんですけれどもね。
でもナッツが夢中になるっていう意味合いがあるんですね。
うんうん、そうなんです。何々教というかね。
そうですか。
はい、マニアって感じです。
あ、そうなんですね。でスピナッツ今代表で、はい、そして、この羊の毛を輸入するということと、もう一つ、
はい、
出
版社をしております。
出版社どんな、は
い、こういう糸紡ぎから始まっての染色全般をテーマにした、暮らしを紡ぐっていうテーマ の同じくスピナッツっていう雑誌を年3回出しております。
そうなんです。はい、それもお持ちいただきましたけれども、はい、でも写真もたくさんあって、も取材もたくさんされていて、あ、そうですか。 で中には羊のね、
そうです、ね、サンプルとか入れたりとかね、実物主義で本物主義でやっております。
そうなんですね、はい、で実際にこの羊毛を使ってできた製品というのは、どんなものがあるんですか？はい、
ここから糸を紡ぎますので、はい、当然、織物ですね、それからセーターも帽子 も, ーーもそれから今着てますけどこういうフェルトのものとか。
フェルト生地は、はいはい、そうなんですか？
羊毛から羊毛から作ります。
これは馴染みがあります。フェルトは
そうです、う
ん、
であとはこのフェルトから太い毛で作ったらゲルとかの家も作りますからね。
からゲルというとモンゴルの？
モンゴルのゲルですね。
うわ、
ですからイート銃が羊毛でカバーできますし、もちろん羊はお肉食べますから、
はい、
これで衣食住全部、
はい、ものすごい役立ってくれているということですね。
そうそうそうそう、羊がいたら生きていけるっていうのをね、1万年前の人類は見つけたっていうのが生活の安定じゃだったんじゃないですか。
そうですか。いやだけどね、うん、このお仕事自体も多分すごく珍しいお仕事だと思うんですよ、うん、
はい、
ね、
はい、
何がきっかけで始められたんですか？
もともとテキスタイルはね、染色は興味があったんです、うん、
はい、
で辰村美術織物っていうところに就職したんですけど、
卒業後、
はいはい、そこからインドの染色に興味があって、これはインド見に行かなあかんと思ったんですけれども、
はい、
その前にオーストラリアに遊びに行って、そこで羊を飼ってる方、女性で糸を紡いでる方がいらっしゃって、え、これなんですかっていうのがきっかけで、羊の毛から毛刈りをした毛から糸ができるっていうことがつながって、でその時のね毛が非常に私は美しいと思って、光ってるわと思って、でも原毛やになろうってもうその場で思ってしまった。
うわ、じゃあそれはなんかこう直感的にピンとくるものがあったんですね、うん、美しいと思うということは
出会い頭に。
あ、そうですか、はい、へー、だけどそこから、うん、はい、まあ、やろうと思ってもいろいろ一からまたね知識も積んでいかなあ、ね、飽きませんし、
いやもうだから、うん、若いっていうのは、闇雲に出会ったものに爆心するみたいなパワーがあるんじゃないですか。
そこから独学ですか、その羊毛を。
私は羊の毛を売るなんていうのは、日本では誰もしてないだろうと思って帰ってきたんですけど、
はい、
帰ってきたらたくさん羊毛に携わってらっしゃる先輩も大企業もいっぱいありました。
あ、そうなんですね。
で京都は西陣もありますしね、はい、染色関係で教えてもらう人にことかことはなかった。教室もあったし、いろいろね。
でも私、うん、京都のイメージとしては、うん、新しいことに挑戦する人をこう応援しようという土壌がありませんか？
ありますね。
京都って
よそから来た人に常にさらされてるから、新しいもん好きで、で外からのものを受け入れるっていう距離感の取り方は京都やと思いますね。
ねえ、うん、なんかそういうのでこう応援してはる人も多いし、
そうですそうです。
今そこでその町屋 で,、
はい、町屋で
事務所を開いてる、はい、ということなんですね。
自宅です。自宅の2階が事務所 で,、で出版の編集の仕事もして、羊毛の倉庫もあってっていうのでやっております。
そしてそのもっともっとなんか勉強しようと思って、うんうん、ニュージーランドのリンカーン大学の農学部に、
たまたま出会った羊が衣食住ですから、
はい、
毛を買いに行くと羊飼いに言われるんですね、
はい、
あんたそんな毛何すんねんっていうとこから始まって、もう毛はまあ適当でいいから肉買うて肉っていう感じでね。だから羊は肉家畜ですからね。
じゃあ、うん、まあこんな言ってあれですけど、はいはい、お肉の方が儲かるということですか？
儲かるんです。
向こうの羊飼いさんからしたら。
もうそれが収入のメインですよね。ですから羊飼いと付き合うようになって、やっぱりこれは農学部で羊のことを勉強しなくちゃいけない。で改めて毛のことも林間大学で勉強しました。ウールクラッサーの勉強なんですけども、
ウールクラッサー
羊毛の
、はい、
まあ、半年ほどの短期のコースですからね、社会人もたくさんいてるコースで、
で、
うん、はい、30過ぎてから勉強をもう一回し直しました。
行ってみてどうでしたか？
20代って夢中で、
はい、
現場を経験して分からへんこといっぱいで、で30過ぎてからもう一回勉強し直して、うん、理屈が分かって、で 教科書っていうのはこんなに素晴らしい全部の人類の知恵を書いてくださってるっていうのに感激して、で、まあ、あの環境もとてもあ のどかですし、あの
そうです、ね、
本当に貴重な6ヶ月間を過ごせました。
じゃあそれで、うん、まあ、20代30代とこうやって経験と知識とそういうのを積んできて、はい、で今いろいろねお仕事をね、
はい、出版のこともして
出版のこともされて、はいはい、あのやりがいってどういう時に感じられますか？
素材を作家さんとかに提供してますので、
はい、
あの自分が選んできた素材を作家さんがいろんなものに使って、
はい、
ああこんな風に料理してくれはったって思って見る時がまず感激する。
自分が思いもよらない
ものに、思いもよらないものに
作品として出来上がってる、
出来上がってきた、うん、それがやっぱりお客様とのね醍醐味。それとあとは羊毛 の染色品は何千年、ね、ありますから、千年二千年前の羊毛で作ったものを見たらあのすごい素晴らしいもの、正倉院とかありますのでね、そういう、う
ん、羊毛ってその一千年単位で持つということなんですか？
ね、正倉院が7、8世紀ですから、
はい、
1200年ですよね。で発掘品でも出てくることがあるので、そういうものからあの昔の人も私と同じことを考えて同じようなもの作ってるわって思えた時の共感とかね、
もうなんかこう時空を超えた共感ですね、うん、時空を超えた共
感だからね、なんかこんなもん作ってと思う時にはライバル意識が燃えるというね。でね、あ何この下手くそって思う時もあるしね。
あそうなんですか、うん、いや面白いですね。
だからね、考古学っていうのは多分何百年前の人と の、うんうん、あの交流やからあの寿命が延びるような気がしますよね。
あそうですか。またこうやってね、うん、作られたものが、うん、それこそ1000年後に、うん、
またね、
あの時こんなの作ってるよ、
何も作ってはったんやって。今だから作家さんに私言うんですけど、ええもん作りや。そういったあとね、あの名前をちゃんとここに裏書きを書いといてねって、
作品にちゃんと名前を、
作品にね、名前と年代、うん、
年代大事かもしれませんね、
う
ん、
そしたらね100年後ぐらいの人が見つけてね、なんやこれって思う人が出るかもしれない。
うわー面白い、
面白い、面白い。
そうですか、あのそれは病みつきになりますわね。
だからね、うん、あの文化のメディアっていうのか、
はい、
あの保存っていうのは本っていう媒体もありますけど、こういう布のメディアっていうのもあるから、これ記憶や記憶の媒体やから、何も CD や DVD だけじゃない
ではなくて
記憶の媒体はこういう布も
あそうですね、本当ですね。さそんな本田さんが、はい、あの後輩へ、
はい、
あのここだけはメッセージ、こういうのだけは頑張っときやいうことがあったら、
もうね、私今回あのこのご縁いただいたのは、はい、向川女子大学の横川先生のところにあのモスリンのことを勉強しに行った。
モスリン
、うん、あの毛織物の薄い着物地なんですけどね、でそれであの本当に卒業以来初めて向川に行きましたね。もう申し訳ないんですけど、であの改めてなんていい環境でね、自由に気ままに好きなことさせてもらえたっていうことを改めて感じたっていうことと、こんなにたくさんいろんな学部があったんやっていうのを再認識して、で結局ね、あの当時こんなに近くにね薬学があった、それからあと、食物科、皮膚科ね、そういういろんな学部があったっていうことにね改めて気がついて、私今あの羊の本っていうのを300ページ の本に挑戦してるんですけど、
はい、
あの結局羊はさっき衣食住って言いましたけれども、特に染色、糸関係、染め織関係は染色っていう要素が入ってくるので、
はい、
科学の知識必須なんですよ。
だから薬品を使うということなんですね。
薬品使うんです。
そっか。
でね、もうね、化学、化学にね、あの原子記号を見るだけで頭が痛かった私はね、学生時代にね、少しでもね、あの基本の化学をちゃんとね身につけておいたらね、今どんなに良かったかなって思うことがよくあるんです。
いやだからやっぱりあの本当に年を、
行くとね、
取っていくと、その時のことがね、もっと勉強すればよかったっていうのはありますね。
あの食が絡みますからね、羊料理の本も出したんですけど、その時にね食物科のねいろんな基礎知識をね もうちょっと勉強しといてよかったと思った。
向こう側女子大学はそれが揃ってたんですよね。
あったんですよ。そうですね、だからね、あの他学へ の, あの勉強、あの学内での留学みたいなね、なんかそんなことがでやれてたらね、あの今こういう位置から勉強し直すようなことをしなくてもね、基礎知識で、あの乗り越えられることはたくさんあったかもしれないってね。
そこを ね強くあの後輩へのメッセージとして、
もうね、あの苦手なあのジャンルを一つ何かちょっと経験しておくっていうのが、あの私はぜひ20代にと思います。
はい、あ確かにそうですね、はい、ありがとうございました。ではお別れに一曲何か、
はいはい、私の好きな曲で、あのジョン・レノンのビューティフルボーイ、あの渚の音から始まるやつで、
はい、
あの白波が羊が飛んでるっていうんですね。あのヨット乗らはる人はね、
わ、はい、かりました。向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、今夜は向川女子大学文学部国文学科卒業、羊の原毛やスピナッツ代表の本出真澄さんをお迎えしました。ありがとうございました。FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここで向川女子大学附属中学校高等学校からのお知らせです。第11回向川学院書道展を5月2日水曜日と3日木曜日に行われる向川女子大学附属中学校高等学校の文化部発表会で開催します。向川学院書道展は、書道に親しみ次の時代を担う青少年の書写レベルの向上と書道教育の振興の一環として開催。この書道展の作品を募集します。対象は小学校1年生から5年生で、出品は1人1点に限ります。作品の受付期間は3月5日月曜日から3月10日土曜日まで。作品は各小学校書道塾でまとめてご出品ください。なお出品料は無料です。詳細は向川女子大学附属中学校高等学校のホームページをご覧ください。たくさんの作品をお待ちしております。向川女子大学附属中学校高等学校からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。今日は羊の原毛やスピナッツ代表の本出真澄さんをお迎えしたわけですが、糸のお話をいろいろ聞いてて面白かったですね。さて来週は向川女子大学音楽学部声楽学科卒業、大阪アーティスト協会代表の西村のり子さんをお迎えします。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ、向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。この時間のお相手は塩田恵美でした。